本日の聖書箇所はローマ人への手紙3章21節から31節です。ローマ人への手紙第3章21節。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に義と認められるとはにと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。いかが、お過ごしでしょうか。ライブ配信を通してまた、この礼拝に参加してくださっている方、歓迎いたします。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ライブ配信ということですからね、まさに本当に神様は生きておられる、その生きた神様をまだ共に礼拝できる、まさに本当にライブですよね。そのような、礼拝であることを心からまた願いつつですね、求めつつ、これからお祈りをさせていただきます。晴れやしを感謝します。天のお父様、あなたは生きて働かれる誠の神イエス・キリストです。今ここにおられるその神なるお方、今大胆にあなたの御前に出て、そしてあなたを讃え礼拝をさせていただきます。この素晴らしい特権を感謝します。どうぞ今ここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたからの祝福が、そしてまた油注ぎが豊かにございますように、主に、心に主の平安がありますように、どうぞ守りまた導いてください。そして心に重荷を抱えている方がおられれば、どうぞ主の御元でその荷を下ろすことができますように、そしてまた安らぎを得ることができるように、そしてまた心に傷を負っている方がおられれば、どうぞ主よ、その心にあなたの御手を触れてください。あなたにあって癒しがありますように。そして今魂の救いを求めておられる方がいれば、どうぞ主よ、あなたの福音が語られ、そしてまた福音が届くことを願います。聖霊様、あなたにまた期待します。大いにイエス様、あなたに期待つつ、この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して感謝を持って御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。本当に感謝ですよね。神様がまた今日も私たちをこの場へと、集めてくださり、また私たちは集い共にその神を礼拝できる、本当にこの幸いを、嬉しく思うわけですけれども、 今日はですね、義と認められるとはということでパート2ですね。前回のメッセージに続いてですね、今日の内容がまた語られるわけです。聖書箇所はローマの3章21から31となっておりますが、実際に語るところは25から31ですね。そこが中心になってくるわけです。さあ、それでは、前回の、ね、メッセージ、簡単な、復習から入りたいと、そのように思います。まずはですね、ローマ書、7つの、大きな、ね、テーマに分けることができるということですけれども、その7つのテーマですが、それをですね、今私たちは7つの建物にこう例えてですね、まさに一つ一つの、7つのテーマがあって、その建物にはテーマがある。まさにこの建物を見て回る。このテーマパークをですね、回るような、そのようなイメージで、私たちは今、共にこのローマ書から学んでいるわけです。そして第一、そしてまた第二の建物、私たちもすでに、全部ね、見て回ったわけですよね。イントロダクションとしての神の義、それを、まず第一の建物で学びました。そして第二は、神の裁きの中に表される神の義です。この神の義とありますが、このローマ書全体がこの神の義について語られているんだ。これが中心テーマであるよっていう話も、しました。そしていよいよですね、この第二の建物、見終わって、次この第三の建物にこう入るわけなんですね。その第三の建物のテーマはじゃあ一体何か。それは、義人の中に見る神の義と。いうことで、義人についてですね、私たちはこう学んでいるわけです。神の義についてまた学んでいるわけです。で、その第三の建物に入って、そしてまたその中のそれぞれ小部屋があるんですね。その第一の小部屋、ですけれども、それが、今日のね、またテーマでもありますが、義と認められるとはっていうね、そういうテーマで、まず第1回目を終えました。半分見て回ったってことですね。残りの半分をですね、今日は、皆さんと共に、学ぶわけですね。そのような、ことになっております。さあ、ということですね、復習ですけれども、じゃあ前回ですね、この義と認められるとはと、この小部屋で何をね、学んだか。どんなね、皆さんはこの部屋の中で宝物をね、見つけたかってことですけど、こういったね、内容、7つのことが語られていたわけです。第1番目、それは義人は立法の原理原則から自由なんだっていうこと。素晴らしいですね。自由なんだ。2番目、義人は旧約聖書で証しされているんだよ。すでに語られていることなんだ、示されていることなんだということですね。3番目、義人は信じることによって与えられるんだ。まさにこれ信仰義人ですよね。それが語られているわけですね。そしてまた4番目、義人には何の差別もないんだ。これも本当なんと幸いなね、ことでしょうか。何の差別もない。5番目、義人は神の恵みによるんだ。まさにこの義人は神の恵みによって与えられているんだっていうことです。そして6番目、義人はキリストイエスによる贖いによるんだ。この贖いをね、また身代金というね、形で、皆さんにね、前回お話をさせていただきました。その身代金がどれだけの額であったか。いや、もう額というね、では表すことができない。まさにそれがイエス・キリストの命であった。創造主なる神の命であったということをね、お話ししました。そして7番目、義人は与えなしに義と認められるんだ。どれだけできるから知ってるかではない。与えなしに義と認められる。このようなね、ことを学んできたわけですね。まさに神の義はこういうものであるということを学んだわけです。さあ、そしてですね、義人というのは、この神を信じたときにね、この福音を信じたときに、その救いによって与えられるものであると。これは義人であると。また同時に神様は義を宣言し続けてくださっているというのを、この原文の中から読み取ったわけですけれども、私たちは日常生活にね、 まあこうの中においてはさまざまなねことが起きるわけです。まあ時としては自責の念で苦しむこともあるわけですよね。失敗もすることがあるわけです。どうでしょうか。皆さんの心の中にはねどのような、こう自責の思いがあるでしょうか。また、まあサタンですね。サタンはこう告発者というね名前もついている通り、私たちを罪に定めようと常に告発しているわけですよね。まあそのような私たちは霊的な戦いの中にも置かれているわけです。まあでもその中で神様が義であると宣言し続けてくださる、あなたは無罪であると宣言し続けてくださるということは、どれだけ、私たちのね心の負担を、軽くしてくれることでしょうか。まあ、確かにね訴え続けられるということ、自責の念で常に苦しむって、これは本当にね苦しいことですよね。しかしこの義人というのはそこから私たちを解放してくださるんだ、心を自由にするものなんだ、まあ、そのようなことを学んだわけです。そしてまた最終的にはここにね記されておりますけれども、神の義が律法の原理原則から離れて神の一方的な恵みによって無償で与えられているという、なんと素晴らしいことであろうか。まあ、ここに私たちの喜びがあるわけです。しかしながらです。しかしながら私たちは忘れてはいけないのは、イエス・キリストというその神の御子の命の代価によってこの神の義が与えられているんだということですね。まあ、ここにも感謝がある、ダブルの感謝ですよね、があるわけです。だその感謝の中に、神への感謝の中に私たちは今生きているんだ、だから今私たちはここに集ってその生ける誠の神を共に礼拝しているんだ。どうでしょうか。今朝、まあ、今朝じゃないね、この午後ですかね、この午後皆さんの心の中にはその神への感謝あふれているでしょうかということですけれども、さあということで今日はですね、まあこの前回のメッセージに続いてですね、まあこのようなことを学んでいきたいとそのように思っております。まあ今日はパート2ということで、義と認められることはのパート2です。今日学ぶ内容ですけれども、このようになっております。なだめの捧げ物となった十字架のイエス様。ね、2番目、神様の義を明らかにするイエスの十字架。3番目、信仰によって義と認められること。まあ、ここでまた信仰義人出てきますけれどもね。これ本当大切なね、こととして、パウロは語っているわけです。まあ、メッセージのゴールです。なだめの捧げ物となった十字架のイエス様をまずね、知りましょう。まあ、学びましょうということですね。そして神の義を受けた者として、罪責感から解放されて日々主に従う者となる。まあ、このような、まあ、ゴールを掲げてですね、共に、今日の御言葉から、学んでいきたいと、そのように考えているわけです。さあ、ということで早速ですね、聖書の内容に入っていきたいと思います。はい、こちらです。まず第一のね、テーマです。なだめの捧げ物となった十字架のイエス様ということですからね、まあ、なだめの捧げ物、まあ、これが、大きな一つのキーフレーズになってくるわけですけれども、25節お読みします。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。まあ、このようにパウロは記しているわけです。で、この25節ですけれども、非常に重要な、まあ、箇所となっております。ということで、まあ、説明が必要な箇所とね、そのように言い換えることもできますので、2つに分けて学びたいと、そのように考えております。まあ、前半はですね、神はこの方を信仰によって受けるべき血による、なだめの捧げ物として公に示されました。まあ、この箇所から、まずは、学んでいきたいと、そのように思っております。さあ、ということですね、神はっ ていうね、あの言葉、そしてまたこの方、信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物、公に示されましたと、まあ、このような順番でですね、言葉をこう追っていきたいなと、まあ、そういうふうに考えているわけです。さあ、ということで、まず初めの言葉、それは神はという言葉ですね。これが主語になっております。まあ、これから語られることは、この神の主権によってなされてことなんだ、次のことを行ったんだということですね。さあ、そしてその次に出てくるのはこの方ですね。この方というのは、この前のね、説からはっきりわかります。イエス・キリストのことです。そして25節に信仰によって受けるべきと、まあ、このように記されているわけです。まあ、これはですね、まあ、イエス・キリストというお方、まあ、ここに記されているこの内容は信仰によって受けるべきものなんだということ、すなわちイエス・キリストの福音というのは信仰を持って受け入れる者にとっては救いを得させる神の力となるんだということですね。そのことを、まあ、ここで、まあ、語られるわけなんですけれども、パウロは、まあ、ここで間接的に何を言っているかというと、実は考え方のですね、まあ、神学的な考え方の一つに万人救済主義というものがあります。これどういうものかというと、イエス・キリストの福音というのは全ての人が救われるために与えられているんだということ、信仰あるなしに関わらず全てのものが救われるという考え方ですね。まあ、これを考え方を否定しているわけです。福音を信じなければ救われないんだということをここでパウロは明確に語っているわけです。さあ、次の単語ですけれども、血によるとそのように記されています。まあ、これはイエス様が十字架の上で血を流されたということをここで、まあ、指しているわけです。まあ、以前ね、私もそういう方に出会ったことあるんですが、キリスト教が嫌いな理由の一つに、この聖書の中にやたらと血が流されるというね、その言葉が記されていると、それはあまりにもちょっと無ごたらしいと、まあ、気持ち悪いと、どうしてそんなに血が出てくるんだと、まあ、そのようなことをね、おっしゃられた方が、います。まあ、しかしこの聖書にこの血が流されるということ、そしてまた血が出てくる、まあ、記載されているにはこれ理由があるわけですね。とてもこの血というのは重要な役割を果たしている、それをですね、しっかりと私たち知っておかなければいけないわけです。レビ記の17章の11節には血についてこのように記されています。ちなみにこれは神が語られたことです。レビの17の11、お読みします。実に肉の命は血の中にある、私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うようこれをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血である。まあ、このように神様は語られたわけです。そして同じように17章の14節では神様はこのように語っています。すべての肉の命はその血がその命そのものであると、このように神様は語っています。すなわちイエスの流されたその十字架で流されたその血というのはイエスの命が捧げられたという意味であるということですね。命が捧げられた、すなわちイエスの血潮が流されたというね、ことです。では命としてなだめを行うのは血であると、まあ、そのようにあるわけですけれども、何からなだめられる必要があるんだろうか、何からなだめられるためにイエス様は自らの命を捧げたのか、イエスのその血潮を十字架で流されたのかという、そのような質問が考えられるわけですよね。それは何からなだめられる必要があるのか、それこそが神の怒りです。神の怒りからなだめられる必要があるんだということ、 当然ですよね。神の怒りを受けたくはないですよね。何に対してのじゃあ怒りなのか、それは罪に対しての神の怒りであるということ。そのなだめのためにイエスは十字架にかかり、自らの血を流されたんだということ。ローマの一章十八節にこのように記されています。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。ローマの1の18です。これ学びましたね、私たちもすでにね。これ神の裁きの理由であったわけです。この神の怒りがイエス様の血が流されることによりどうなったか、なだめられたんですね。25節のなだめの捧げ物というね、その言葉があります。先ほどのね、まあ、ここにちょっと出ておりませんけど、なだめの捧げ物というね、25節にあるその単語をちょっと見ていただきたいと思いますが、ギリシャ語ではヒラステリオンというね、言葉が使われています。この言葉というのは聖書の中に2箇所しか記されていないんですね。いや、そのもう一箇所はじゃあどこかというと、ヘブル人への、手紙ですね、の9章の5節にのみ、使われているわけです。じゃあそこでどういうふうにね、訳されているかってことですけれども、それがですね、まあ、ここにも出ておりますが、なだめの蓋とそのように訳されているんですね。で、このなだめの蓋って一体何なのか、まあ、英語ではマーシースイートってね、そのように言われるわけですけれども、これ神殿の至聖所です。そこに置かれていた契約の箱の蓋のことを言っているんですね。これなだめの、蓋です。この、まあ、背景に、ね、ある、箇所は、実は食材の日の規定にあるんです。まあ、食材の日といえばね、この中でも聞かれたことがね、あるのではないかなと思いますが、イスラエルの7つの祭りの中の秋の祭り、3つありましたね。その中に食材の日っていうのがね、あるわけです。まあ、その食材の日の規定が、まあ、ここで、まあ、背景としてあるんだということを私たちは知る必要があるんですね。で、この食材の日の規定がじゃあどこに記されているのかというね、ことですけれども、それはですね、レビ記の16章にそのことが記されているわけです。そして16章の15節にこのように記されています。アロンは民のために罪の清めの捧げ物である親木をほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、この血を先のお牛の血にしたように、なだめの蓋の上となだめの蓋の前にかける。まあ、これ彰子でね、議長がね、読まれた箇所であるわけですけれども、まあ、この罪のために捧げ、実はですね、この、捧げ物として、ヤギがこう出てくるわけですけれども、実はこの時ですね、2頭のヤギが選ばれるわけですね。そして、くじが引かれるわけです。そして一頭が、実際にこの命を、捧げ、るわけですね。当然、まあ、血を、注ぐことになるわけです。そしてもう一頭はじゃあどうするのかというと、それは主のために、まあ、捧げられるわけですけれども、この一頭はアザゼルのためとして野に放たれるわけですね。じゃあこの野に放たれるこのヤギですけれども、ピーピー鳴ってるのは違いますよね、大丈夫ですね、はい、このヤギですけれども、実はこの野に放つ時にですね、イスラエルのこの全罪をですね、負わせるわけです。そして野に放つわけなんですね。まあ、実際にこの世の中でもね、スケープゴートっていうね、そういう言葉で、まあ、たまにこう用いられることがありますけれども、まあ、これは、誰か、まあ、これがスケープゴートになるわけですけれども、まあ、その人に責任を負わせて、 ある人が責任逃れをする際に、使われる言葉ですね。あまりいい意味では使いませんよね。この二つのですね、二匹のヤギ、この、贖いによって、贖罪の日にイスラエルの民の罪が、贖われる、覆われるというね、そういうことが、行われていたわけです。このことは年に一回、死聖所というところにおいて、大祭司のみによって行われていたことであるわけです。しかしですよ、イエス様がここでは、なだめの捧げ物となったと、そのように、パウロは記しているわけです。イエス様は何をしたか。それは、この2匹のヤギの役割を実は果たしてくださったんです。あの十字架の上でですよ。イエス・キリストは私たちの罪を担ってくれたわけです。かつ、あの十字架の上で自らの命を捧げてくれた。すなわち、血を流してくださったわけです。その二頭のヤギのその役割をイエス・キリストはあの十字架の上で成してくださったということ。スケープゴートってね、言えば、自分の罪を誰かに負わせるっていうことですよね。だけどイエス様は、本来は私自身が負わなければいけないその罪を自らが担ってくださり、そして自らの命を十字架で捧げてくださった。これがイエス・キリストの十字架ですよね。イエス・キリストが血を流された意味です。そして、なだめの捧げ物となったという意味です。そのイエスは十字架にかかった。すなわち、公の場で公開処刑にされたということですよね。大祭司によって死聖所という隠れた場所ではなく、イエスは公に示された。まさにそれが今学んでいる25節にですね、記されている公に示されたという意味になるわけです。神様の人に対するその怒り、罪にね、対する怒りですけれども、それはイエス・キリストの十字架の死によって沈められたということがここからわかることです。それゆえに御子を信じる者は神様の怒りから解放されているんだということ。そうですよね。イエス・キリストを、その福音を信じる者は罪許されているわけだから、神の怒りは罪に対するものであるのであれば、罪許されていれば当然神の怒りから解放されているんだということ。これも素晴らしい祝福ですよね。イエス・キリストがなだめの捧げ物となった意味がここにもあるんだということ。これがですね、この25節の前半、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました、この箇所の意味ですね。それを今私たちはここで学んだわけです。じゃあ後半見てみましょうか。25節の後半になります。神様の義を明らかにするイエス様の十字架、これがね、後半ですけれども、その聖書箇所を見てみます。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。これが後半、25節後半の文章になるわけです。イエス・キリストの十字架の死は神様の義を明らかにするためのものであると、このようにパウロは語っています。それはなぜかというと、神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのですと、このようにこう文章がつながっているわけです。ここですけれども、 まあ、この、今ね読んだ、これまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです、ここの部分においては私たち神の裁きの結果として学びましたね。そうですね、覚えてらっしゃいますでしょうか。この裁きの結果として神様は何をされたのか、それは放置されたということを学びましたよね。じゃあ放置されたのは何のためであったか、これも学びました。それは悔い改めと福音を聞くチャンスを与えるためであるということを、もうこの時ですね、すでに福音は届いているということ、すなわち悔い改めと福音を聞くチャンスが与えられているんだ、すなわち神の義が明らかにされたんだということをここでパウロはまた語っているわけです。使徒の働きの17章の30節ですね、そこに、ですね、このように記されています。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。全ての人に神が命じておられるのは何か、それは悔い改めであるということです。もちろんそれは罪からの悔い改めですよね。悔い改めて何を目指すのか、それはイエス・キリストにある命を目指すということですよね。イエス様のその福音のゆえに、すべての人々に罪に、おけるその悔い改めを神は今この時命じておられるんだということ。まあ、ここでね、あの福音が示され、そしてまた神の義が示されたという話をしましたが、まあ、神様は、この、イエス様を私たちに与えてくださった、まあ、よくね言われることですけれども、まあ、義という、今神の義について私たちは学んでいますが、その漢字を見ると、我の上に羊と、まあ、そのように、記されるわけです。まさにこの羊そのものが神の子であるイエス様、そのイエスが私の罪を負ったということですよね。まあ、ちょっとアニメーションになって時間がかかって申し訳ありませんね。まさにそれが義なんだ、ライチャスネスですよね。まあ、神の義であるということです。さあ、そして、ローマの 3-26 ですね。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのですと、この、ロマ書の、まあ、32ですね、これ25からね、終わってまたこれ26節になります。これ続いておりますが26節です。神様はイエス様の十字架において次のことを実は成し遂げているんだということ、ご自分の義を明らかにされた、まあ、26節に記されているこの言葉は先ほど26節にも記されてましたよね。じゃあ一体何をね明らかにされたのかということですが、それがねこのくらいのことを十字架で成し遂げたんだということです。一番目、神様ご自身が義であることを、まあ、差し出すという言葉をね使わせていただきました。二番目、罪人を罪から救い、義と認めるために命を差し出してくださった。そして同時に神の恵みを差し出してくださった。神の愛を差し出してくださった。憐れみを神様に敵対する者に差し出したわけです。この四番目の神の愛とはまさにそれが十字架の上のイエス・キリストに見ることができます。そしてまたこの憐れみとは、この敵対する者に差し出された憐れみとは、まさにイエス・キリストのその十字架の上で神イエスが語られたことからわかります。神よ、この者たちをお許しください。この者たちは今何をしているのかわからないのです。そのように取りのしたイエスに、このイエスの憐れみを、神の憐れみを見ることができる。まさにこれらのことすべてを成し遂げたのが何か、それがイエス・キリストの十字架であったわけです。 神であられるイエス様ご自身が人となり、罪を担い、十字架の上で死にました。そしてイエスは墓に葬られました。しかしながら三日目に神の御力によってよみがえりました。まさにこれを福音と言います。この福音を信じる者は神の恵みによって救われるんだということ。当然信じなければ罪のゆえに裁かれるということですよね。ここにこのイエスの十字架、この福音に神の義が明らかにされたということです。ここでパウロが語った神様の義、もう一度ね、復習してみたいと思います。まあ、ここには記されておりませんが、義人というのは立法の原理原則から自由なんだということ。そして旧約聖書で明かしされているということ。信じることによって与えられるんだということ。そこには何の差別もないんだということ。神の恵みによって与えられるんだということ。そしてイエス・キリストによる贖いによるんだということ。それは与えなしに与えられるんだということ。これらが神のまた義であるということ。そしてそれがこの福音の中にあり、そして福音を通してその福音の中に神の義が示されているんだということ。まさにこれはこのロマ書の冒頭で私たちが、まあ、パウロが語っていた内容ですよね。さあ、そして第3のテーマに移りたいと思います。それは信仰によって義と認められるということです。27節28節をお読みします。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。これが27、28節になります。ここで27節から31節にかけてですね、パウロは5つの質問を投げかけています。まあ、そしてその質問に答える形でパウロは、まあ、ここで、伝えたいことを述べているわけですけれども、さあここでですね、まず私たちはと、ありますけれども、私たちの誇りと、まあ、そのように記されていますが、原文のギリシャ語にはこれ記されていません。しかしまあ文脈上、まあ、ユダヤ人を念頭に置いて、パウロは語っていると捉えることができると思います。ですのでユダヤ人の誇りについてここで考えてみたいと、そのように思います。このユダヤ人の誇りですけれども、27節にね、まあ、誇りとありますが、原文からはこれは実は あまり良い誇りではなくて、むしろこれは自慢とかですね、まあ、豪語する、まあ、傲慢になるようなね、まあ、そのようなニュアンスで使われている言葉なんですね。まあ、その答えというのは、まあ、ユダヤ人の誇りについてですけれども、その答えというのは2章の23節に記されております。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです、とこのように書かれています。じゃあユダヤ人の誇りって一体何なのか。それはもうここにね、書かれている通り、まずは律法が与えられているということですよね。そして、まあ、前後しますけれども、ユダヤ人の誇り、それは割礼であり、そしてまた割礼の意味するところ、それはユダヤ人であるということ、これが、ユダヤ人の誇りであったわけです。しかしパウロははっきりとこのように言っています。それらは取り除かれたんだということ。じゃあ一体なぜ取り除かれたんだということですよね。それはもうね、先にこの議論は、述べられていたわけですけれども、ユダヤ人も異邦人も全てのものは何だっていうことですか。罪人であるということなんですね。ユダヤ人にしろ異邦人にしろ全てのものは罪人であるということ。そしてその罪からの救いの道として イエス・キリストが十字架にかかり、そして死んで墓に葬られ、三日目によみがえった。まさにその福音というのは、その福音を信じる者、そして神の恵みによって与えられるということ。すなわち神の義というのは、神の恵みによって、そしてまた信仰によって与えられるんだ。それゆえにユダヤ人としてのその誇りは、取り除かれるんだということ。そのことをパウロはここで語っているわけですよね。まあユダヤ人はそうでした。しかし、じゃあ異邦人はどうなのか。私たちですよね。私たちのうちにはおごりはないでしょうか。どうでしょう。まあギリシャ人は知識を誇りましたよね。私たちのうちにあるおごりは何でしょうか。まあ悪い意味でのプライドでしょうかね。しかし、このイエスの十字架、この神の義が恵みによって与えられているがゆえに、同じように私たちのそのような誇りというものは取り除かれたということです。今、与えられているもの、それは神の義ですよね。神の義であれば、神にしかない、神に属する義です。それが与えられるということは、どれだけの祝福であるか。私たちが、この人間がどれだけそれを望んだとしても、与えられるものではないということ。まさに王に王冠が与えられるようなね。そのような、私たちにその王が王冠を与えるような祝福ですよね。まあ、例えるならばですよ。実際に私たちは、義の冠が与えられるんだ。誰によって？神によってですよね。それだけ素晴らしい祝福が、神の恵みによって今、一人一人に与えられているんだ。それゆえに私たちはその神の義を知るがゆえに、またなだめの供え物となったイエスを知るがゆえに、その命の代価を知るがゆえに、十字架で流されたその血潮を知るがゆえに、私たちは神の御前に謙遜にさせられていくものであるということですよね。ハレルヤです。神にのみ栄光が帰されるということ、そのことを私たちは今望み、今その神を称え礼拝を捧げていますよね。神様に喜ばれるその礼拝を私たち今心から捧げていきたいと、そのように思うわけです。さあ、ということで、次の質問ですね。第二の質問は、義人はどのような種類の律法によるのかということです。パウロは二つ挙げています。それ一つは行いの律法、もう一つは信仰の律法ですね。まあ、行いの律法といえば、これはもちろん、彼らが捉えていたいわゆるモーセの律法ですよね。まあ、間違った捉え方ですけれども、それは何々しなければならない、何々してはならないというものですよね。そしてもう一方が信仰の律法ということです。同じ3章のですね、22節にこのように記されています。私たち前回ものメッセージで学んだ内容ですけど、すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。これ私たちもすでに学びましたね。すなわち義人はどのような種類の律法によるのか、この答えはどちらですか。 A ですか、 B ですか。 B ですよね。信仰の律法によるものなんだということ。私たちはこのローマ書の冒頭でパウロが革新的なことを語ってますよね。それは信仰は、神の義は信仰に始まり、そして信仰に進ませるのですというね、その言葉を学びました。ローマの 1-17 にそれが記されています。確かにこの神の義というのは信仰に始まった、信仰によるんだ、与えられるんだ、私たち学びましたよね。信仰がなければ救われないわけですと同時に、この義人というものは神の与えられた神の義というのは、 ここで信仰の立法によるものであるということがここからわかります。すなわち、この神の義というのは、行いの立法ではないんだということ。信仰の立法、すなわち信仰に進ませるんだということ。今日学んでいるこの神の義です。この神の義を知るがゆえに、私たちはさらに神への信仰が増し加わっていくということ。素晴らしいですよね。それゆえにパウロは、神の義は信仰に始まり信仰に進ませると、ローマの 1-17 で語っているわけです。ここではっきりしてきましたよね。なんでこんなことが言われているのかということ、それは信仰の立法によって私たちは今生かされているからだということです。さあ、そして次に進みましょう。29-30節ですね。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。まあ、これが 29-30 でパウロが語った内容です。まあ、ここにも2つの質問をですね、パウロは挙げています。3番目ですね、3番目の質問になりますが、神はユダヤ人だけの神でしょうかという質問をしています。まあ、答えはどうでしょう。皆さん、明白ですよね。いいえです。確かにユダヤ人は神様によって選ばれた民であるということ、これ新明記の7-6にこのように記されています。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は、表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。まあ、このように記されているわけです。まあ、それゆえにユダヤ人だけがこの真の神を知り、そしてまたその神と交わり、そしてまた神から言葉が与えられ、これはまあ聖書の言葉ですけれども、そしてその神を称え礼拝したわけですよね。この点においては神はユダヤ人の神であったと、そのように言うことができるわけです。しかしポイントは何か。ポイントはユダヤ人だけの神であるかどうかということです。確かにユダヤ人の神であった。しかしそれだけではない、ユダヤ人だけの神ではないということです。そして次の質問に至るわけです。それが4番目です。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。これが4番目の質問ですが、パウロはそうです、異邦人の神でもありますとそのように言っています。ちょっと考えてみましょう。アブラハム契約です。アブラハム契約のその内容には祝福の約束がありましたよね。覚えておられるでしょうか。その他、子孫の約束、そしてまた土地の約束というのも含まれています。まあ、その中の一つ、祝福の約束。この祝福の約束というのはアブラハムにの祝福でもある、そしてまたアブラハムの子孫の祝福でもある、そして忘れてはいけないもの、それは全世界の民の祝福であると、そのことを約束しているわけですよね。その約束がすなわち今日学んでいるイエス・キリストのその福音を通して全世界の人々に与えられているわけですよね。ということは異邦人の神でもあるということ、そしてこの聖書、天地万物、このすべてを創造された創造主なる神が記されているわけです。ユダヤ人の神ではある、しかしまた同時に異邦人の神でもあるということ、パウロはここでこう言っています。神が唯一ならそうですと、そのように言っています。おそらくパウロがこの言葉を語った時には、パウロにはおそらくこの次の言葉があったのではないかと思われます。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。これ新明記の 6-4 です。シェマイスラエル、聞けイスラエルよ。で、これ有名な箇所ですけれども、まあ、イエス様が律法の中で最も大切な箇所であると認めたその聖句が実はこの後に続いているんですね。ここには記されていませんが、新明記の 6-5 です。あなたは心を尽くし 命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この大切なこの、律法を 代表する、その言葉の前に語られた言葉、それが主は唯一であるであったわけです。さあ、パウロの論理は何か。確かに主はイスラエルの神ではある。しかし、主は唯一の神である。であれば、異邦人の神でもある。これがパウロの論理であったわけです。神様は、割礼のある者、すなわちどういう人ですか？ユダヤ人ですよね。ユダヤ人を信仰によって義と認めました。また、同じように、割礼のない者、誰ですか？私たち異邦人ですよね。異邦人も信仰によって義と認めたわけですよね。唯一の神が、この唯一示された救いの道である福音を信じる人を救い、義と認めることができるんだということ。それがここでまた記されているわけです。さあ、31節見てみましょう。最後ですね。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。まあこのようにパウロは語っていますが、ここで第5番目の質問になるわけですね。それは信仰による義人は律法を無効にするのかということです。パウロ実はここで激しい口調でこれを否定してるんですね。私も結構激しめに今読みましたけど、決してそんなことはありません。まあ英語では、神は禁じますと。まあこのくらい強くね、訳している、訳されることもあります。さあ、その理由としてパウロはガラテアの人への手紙でこのようにね、あ、出てますね、語っています。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係の下にはいません。と、まあ、このようにガラテアの 3-23 節で、パウロは記しています。パウロが、まあ、ロマのね、3-20 で語ったこと、ちょっとね、今日の聖書箇所ちょっと前に戻りますけれども、律法によっては義と認められないんだ、ということを語ってましたよね。まあ、むしろこの律法を守ろうとすることによって罪の意識が、を持つことになるんだと、そのように語っていました。それゆえに、信仰によって神の恵みによって与えられる神の義ということは、本当に私たちにとって祝福であるということを知るわけですよね。まあ、イエス様もね、このように語っています。私が、律法を預言者を破棄、すいません。私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく、成就するために来たのですと。まあ、このように語っています。キリストが与える福音への信仰による義人は、決して律法を無にするものではなく、それは成就するものなんだということ。そのことが語られているわけです。確かに律法の時代は終わりました。今は恵みの時代です。しかし律法が無になったわけではなく、イエス様がそれを完成してくださった、成就してくださったんだということ。それゆえにイエスを信じる者にはこのイエスの義が与えられるんだということ。もはや律法に仕えるのではなく、キリストに仕え、そしてまた内なる御霊に仕えるのが、この私たち福音を信じるクリスチャンなんだということです。そのことをこのね、箇所から学ぶことができるわけです。さあ、ということでまとめですね。 今日はですね、3章の25から31、ここから学びました。どんなことを学んだかというと、なだめの捧げ物となった十字架のイエス様、そして神様の義を明らかにするイエスの十字架、信仰によって義と認められること、この3つを学んだわけです。そしてまた前回の内容に続けてですね、義と認められるとは、そこをですね、学んだわけです。今日の聖書箇所ですけれども、これ21から31ですけど、8回以上もですね、実は信仰という、言葉が出てきます。もしくは信じることですね。ということは、この義人というね、このテーマと、そしてまた信仰を信じることというね、この言葉は非常に重要なものであると、してパウロは使っているというのが分かってきます。信仰によって、神様によって、義と認められるんだということ、そのことをまた今日ですね、今日学んだこととして、皆さんとお分かちさせていただきたいと思います。そしてまた、今日のメッセージの、まとめとしてですね、3つのことを、挙げさせていただきます。それがですね、こちらですね、なだめの捧げ物となったイエス様の十字架から受けている3つの祝福ですね。ぜひ今日この3つをですね、持ち帰っていただければと思います。イエス様がなだめの捧げ物となったことにより、神様からの怒りから、神様の怒りから解放されているんだ。それが私たちなんだ。2番目、罪から救われ神の義を受けたものなんだということ。そして3番目、罪責感や罪を告発するものから解放されているものであるということですね。神様の恵みと愛、そして神の義、今日学んだ神の義ですが、その神の義のゆえに主に従うものとなることができるように、神様がまたそのことを私たち一人一人に望んでおられます。御心がなされ、そしてまた主に栄光が帰されますように、心からそのことを願いつつですね、今日のメッセージを取りさせていただきたいと思います。最後に考えてみようです。1番目、なだめの捧げ物となったイエス様とは何を意味しているのですか。今日ね、なだめの蓋という、話もしましたが、2番目、義と認められるとはどのような意味があるのでしょうか。これは本当軽く私たちは考えてしまいがちですが、しかしそれはどういう意味なのかということ、この義が信仰から始まり、そしてまた信仰へと進ませるものなんだということです。3番目、なだめの捧げ物となったイエス様の十字架から受けている3つの祝福を挙げてください。またこれらがどのようにあなたに影響を与えていますか。今日も神の愛が皆さんに影響を与えていることをですね、また覚えながら神様を讃え、そしてまたその神様を続けて讃えていきましょう。礼拝していきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日なだめの捧げ物としてイエス様があの十字架にかかり血を流してくださったこと、そしてあなたがこの私の罪を担ってくださったこと、その身代わりとなり十字架上で死なれたこと、そのことを覚え、あなたの御名をたたえ、そして感謝を捧げます。今私たちはそのイエス様の御前に立ちます。そして礼拝を捧げます。どうぞあなたに喜ばれる礼拝を、霊的な礼拝を捧げることができるように、また一人一人があなたに喜ばれる生きた捧げ物として今あなたの御前に出て、あなたに捧げることができますように。それこそがあなたが喜ばれる礼拝です。どうぞここにおられる一人一人の上に今天からの油注ぎが豊かにあり、そして励ましが与えられるように、平安が与えられるように、喜びが与えられるように、感謝が与えられますように、期待しこの祈りを我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。